さんこんばんは。第68回東の仲間たち始まります。この番組は府中に住み仕事をしている私たちが府中に、府中の人たちの活動を紹介することで様々なつながりを生み、府中がより活気のある街になったらいいなと思いお送りしております。今日は、パーソナリティ久しぶりのブレット荻原が担当しているんですけども、今日のゲストはなんと、10周年を迎えた我が、パーソナリティ、バーバー岡田に来てもらってるんですね。でそこで、そのバーバー岡田の、店舗兼住宅を建てたホームズ原田も来てもらっていて、まあ、少しちょっと長くなりましたけど、2人に来てもらってるっていうことで今日は、始めたいと思っております。
頑張ります。
はい、じゃあ2人とも準備は OK ですか？
OK です。
はい、じゃあ、ホームズ原田に、とりあえずバーバー岡田の、まあ、このお店を建てたっていう、まあ、いきさつ、まあ、そういうのを聞いてからちょっと始めていきたいなと思うんですけど、
はい、
はい、ホームズどうでし
ょう。ね、もうあっという間の10周年ってことでね。
そうですね。
で2013年に隣のお店を新店舗でやって、で5年後の2018年の4月の12日でね、新築でね、店舗兼兼用住宅で3階建ての、
はい、
本店お店を新築させてもらって、なんか本当にあっという間だなって、
うん、
でこの 10年迎えるね、迎えましたけど、実際この武蔵野台の駅の北側で店舗をここで構えたっていうきっかけとかってあればちょっと話聞きたいな。
地元で僕もともと厚生幼稚園小柳六中のもう完全に武蔵野台っていうか地元だったんで、うん、もう本当武蔵野台でのみお店を探したんですよ、
うん、
でその時に車田返し団地のところか、まあ、こっちの方か駅の上の方か下の方かどっちでやろうかなって迷ってたんですけど、まあ、その時にうちの兄が、まあ、地元のこと詳しくて、それでやっぱ坂の下に住んでる方って駅がやっぱ上にあるんで上には上がってくるけど、上に住んでる方って用事がないとなんかあんまり下に下がらないよみたいな、そういう助言をうちの兄がくれたんですよ。だから坂の上でやろうっていうのは決めたんですよ。で上の方でじゃあどこが空いてるのかなとかいろいろ探した時に、僕のまあ友人、中学の同級生の友人のところの店舗が、まあ、空いてまして、うん、でそこをその友人に話したら貸していただけるってことで、うん、まあ、今の店舗兼住宅の真横のところで、うん、オープンすることができたって感じですかね。
うん、お兄さんって近くに勤めてたんですか？
そう、兄は、まあ、農協なんですけど、で農協でまあ多摩支店とか白石店とかの、まあ、近くのことも知ってたんで、うんうん、まあ、地元でやっぱ僕も地元なんですけど、やっぱ小柳町だから坂の下の方にずっといたんで、本当、うん、白石台とかこの武蔵野台の駅周辺の情報っていうかあんまり知らなかったんで、うんうん、なんとなく僕の中では人通りの多い車返し団地の方がいいのかなって勝手に思ってたんで、
ああ
だけど違ったんだと思って、それはなんか本当兄に相談できて、本当良かったなって感じですね。
で、ね、今思い浮かべるとなんか10年前そのお店の新店舗ができた時に、うん、結構やっぱお客さん取るのに、
うんうん、
そのね、自転車で自分でチラシ配ったりとかってやってたのがなんか未だにやっぱ印象に残っていて、
うんうん、
で5年後にその新店舗でその新築構えるで、まさかね、まとなりでやっぱその土地がね、うん、購入できるなんて思ってなかったんで、いや、ほんとなんかこのタイミング、やっぱ人ってその人生のタイミングってやっぱ大事だなっても思ってますし、うん、このタイミングでやっぱこのね、3階建てで、うん、店舗、栄養住宅で ね、できて10年で、ね、ここまでやっぱスムーズにやっぱすんなりいったとも思えないし、うん、なんかその辺のなんか苦しかったこととかっていうのをちょっと話聞きたいな。
うん、そうですね。最初はなんかその僕自身が前の勤めたお店が三鷹が最後で、その前が調布とかだったんですけど、やっぱその当時って今みたいにインスタとかそういうので、あの自分で顧客を持つとかってことができなくて、
うんうん、
だから今だとインスタで個人のフォロワーが増えて、でお店移動しましたっていうと結構そのまま宣伝ができたり、
うんうん、
とか前のお店との関係でやっぱお客さんを連れてくってことができなかったんで、やっぱ1から0からのお客さんでやっていかないといけなくて、っていうのがまず最初お客さんがいなかったっていうのが当初やっぱ大変だったなっていうのと、あとやっぱ最初って家族とか友人とか中学のお友達とかもそうなんですけど、やっぱ1回は来てくれるんですよね、付き合いで。でもやっぱ2回目3回目とかリピートで続けてきてくれるってやっぱ難しいんですよ、
うんうん、
ってなるとやっぱ自分でちゃんとお店構えたところで、あの来てくれた人、
うんうん、
っていうのをやっぱやっていかないといけないし、でそう、4月12日にオープンしたんですけど、4月5日にあのうちの嫁さんの誕生日なんですよ、
はいはい、
で5日にプレオープンしたんですよ、その時、
うん、
1週間試運転、
うん、
その時 の, あの4月5日にあのニュースペーパーが来店してくれてるんですよ。
じゃあ本当付き合い長いんですね。
いや、そうなんですよ、お店をやってることも宣伝しなくて、プレオープンなんで家族とか、
うん、
うちの嫁さんを最初に切ってとか、
うん、
やった中で本当5番目ぐらいかな、突然フラッて入ってきたんですよ、うん、でなんか作ってる時から気にしててくれたみたいで、
へー、それが初めての出会いですか。
初めての出会いです。あの来ると思ってないから、あの普通のお客さんが、
うんうんうん、
そしたら普通に入ってきたんですよ。
いや意外と天然なんです
よ。いや天然か分かんないけ
ど、ね、だってオープンしてないもんね、
う
ん、
まあでもお店は一応開いてたんで、まだお花とかそういうのはそのみんな12日に合わせていただいたりしたんですけど、5日の日ってまあそういうのがなかったんで、うんうん、だけどもうお店開いてるなと思ってフラッと入ってきてくれて、うん、っていうのがそれこそ本当にニュースペーパーとの出会いだったんですよ。
面白いな。
ニュースペーパーの誕生日祝いになりましたね。
ね、
4月4日が、ね、
ニュースペーパーで。
で、ね、バーバーのお兄さんも4月4日
で。そう。
で、まさかの、そうなんだ。
そうです、そうです。しかも50年の同級生ね。
同級生で。
へ
ぇ、なんか呼び寄せたって感じなんですかね。なんかね、縁があったんですね。
まだね、でもニュースペーパーとね、うちの兄はね、会ったことないんですよ。
あら、じゃあ今度ね、対談しましょうよ。
そうですね、対談で。
ね。
そうなんですよ。だから最初はそのお客さんの部分ですごい、まあ、どうなるのかなっていうので、それであの今ホームズが言ってくれたようにあのポスティングしたりとか、お店の前でもチラシ配りやったんですけど、本当人が歩いてないんですよ。だからもう本当に初日にチラシ配りやめて、でもうブログを1年間ほぼ毎日書きましたね。当時はやっぱインスタとかじゃなかったんで、ブログを毎日書いて、まあなんかそのキーワードですよね、例えば府中理容室2ブロックとか、
うん、
府中理容室なんかパーマとか、
うん、
っていうのをなんかいろいろこう毎日ブログで書いて、それでホームページを早めに作ったんで、で当時府中であのお店個人のホームページがあるお店がほとんどなかったんですよ、
うん、
そうすると府中で理容室で検索すると、うん、まあ、上位に来るっていうのをやっていけばそうなるの分かってたんで、それを最初にひたすらやり続けましたね。
うん、SE 対策的な。
そうですね、なんか全然詳しくもなかったんですけど、まあ、友人、前のお店で一緒に働いてたお友達がホームページ作ってくれて、で独自のホームページをちゃんと持って、
うん、
それとブログをアメブロでずっと書いて、
うん、
うん、それで検索すると結構上に来るって、 今はもう Google マップとかで当たり前のように検索するんですけど、うん、10年前だとそこまでではなかったんで、
うん、
だからやってるとこの方が強かったですよね、うんうん、
いやなんか床屋さんってね、うん、昔やっぱ通ってもう何 一人でやっぱ経営してると、うん、途中でなんかカットしてる最中にやっぱ電話なんかかかってくると仕事を止めないためじゃないですか、
はい、手
を、はい、なんかその辺ってどうだったんですか。
あの1年目はやっぱりお客さんも少なかったんで、うん、あの電話もそんなならないんですよ。だからあの、まあ、普通に電話が鳴ったらもう嬉しいですよね、
うん、
でたまに営業電話があるとなんだこいつみたいな思ったりはするけど、でもやっぱ電話鳴ると嬉しくて、でもお客さん増えてくるとどうしてもその電話取る時間がロスになっちゃって、そういうことヘッドスパやってお客さんがリラックスしてる時に電話取らないといけないとかっていうのもやっぱ鳴るとお客さんもいいよって言ってくれるんで、だからそういうのがまあどうにか減らしたいなと思って、2年目ぐらいの時にもうあのネット予約を取り入れて、なるべくお客さんにはネット予約でお願いしますっていうことを言って、今ではもう7割ぐらいネット予約で、で2割ぐらいがもう次回予約、帰る時に次の予約を取っていただけて、で1割のお客さんがあの年配のお客さんとかが今日できるとか今週できるっていう電話もらえるぐらいで、ほとんど電話もうならないですね。だからもう今一人でもその電話で離れるっていう機会が本当少なくなってるかなっていう感じはしますね。
じゃあ効率は相当良くなってるんですね。
効率はそうですね。前のお店とかだとあのフロントにあの女性スタッフとかがいて、フロント専用の女性スタッフがいて、そのスタッフがちゃんとあのお客さんの受付とか電話対応やってくれてたんで、それがネット予約で全部終わるんで、やっぱそういうのをうまく活用していくと一人でもなんか最大限にお客さんの数も多くできるしっていう感じですかね。
ちなみに、
はい、
あの女性と男性でどのぐらいの割り数っていう
か、あの一応うち の, あのお店のロゴみたいなのがあるんですけど、それにあの男性と女性のマークみたいなのがあるんですよ、
うんうん、
それの大きさの比率があるんですよ実はそう、それで一応8人ぐらいの割合で、うん、あの男性のロゴを大きくしてるんですよ、
うんうんうん、
へえ。
で女性のマークの方は2割ぐらいの感じになってるんですよ、大きさ的に比率が。
言わなきゃ分かんないですねそれね。
いやもう分かんない。でも最初からその、うん、最初作った時に作ったロゴなんで、はい、あのそれぐらいの目安というか、
うーん、
でやるのがバランスがいいなと思って、はい、で今現に本当それぐらいですね、8対2ぐらいで男性8割の女性2割ぐらいですね。
うーん、
でもバーバーっていう名前をつけてるんで、うん、多分床屋さんというか、うん、シェービングができるとか床屋さんなんで、うん、だからあの女性のお客さんは、うん、あのまあ来てる方のご紹介とか、うん、あとはそのヘナとかあの 100% 天然ヘナとかってあんま取り扱ってるところがそんなに多くないので、うん、まあ、そういうの求めてる方が探してきてくれたり、うん、あとまあ女性のシェービングもあるんで、まあ、その辺で来ていただいている方が多いかもしれないですね。もちろんあのカラーとかパーマとか、うん、まあ、皆さんやる方もいますけど、
やっぱり地元の方が多いですか。
ね、地元の方って本当そうですね、あの多いは多いんですけど、でもどこだろうな、3割ぐらいは、うん、まあ、変なすごい遠いところから、
うん、
それこそあの一番遠い方だと今だと茨城とか、
お、はい、すごい、
うん、砦とか、あと藤沢とか、
うん、
あの結構あの、まあ、この辺住んでて引っ越してそのまま通い続けてくれてる方とかもそうだし、あとまあ駐車場があるのと駅から近いので、それこそあの稲城とか小金井とか、
うん、
まあ、普通だと中川原の方とか来ていただいてる方もいるので、
うん、
あのなんだろう、昔の床屋さんって本当近所の人だけが来るイメージですけど、うん、もう今はホームページとか、うん、SNS とか Google マップ見て来るので、うん、だから結構遠くからもあの来ていただいてますね。
ちなみに、
うん、
武蔵野台で床屋さん、美容室合わせて今何軒ぐらいあるんですかね。
いやどんぐらいだろう、でもちょっと何軒かまでは分かんないですけど、僕がこの10年お店出してから、
うん、
僕の後にできたお店が10軒ぐらいありますね。リニューアルみたいなのも含めて10軒ぐらいあって、で潰れちゃったお店が2軒ぐらいなんで、だからなんかまあ取り合ってないのか、
うん、
まあ、これから取り合っていくのか、
うん、なんか結構個人的には武蔵野台って歯医者さん多いじゃないですか、はい、
歯医者さん多いですね、
うん、なんか結構同級生とか知り合いに聞いても、うん、 なんかもうこっち行ったらあっちみたいな、
うん、
床屋さんってどうなのかなって。
あ、歯医者さんとか整骨院とか塾とかが多いなってイメージはやっぱ強いんですけど、うん、理容室とかって美容室もそうだと思うんですけど、結構なんか特に男の人って浮気をしないというか、
うん、
結構一軒行くってとこが決まると続けてくる方が多いのかなっていうイメージはあるので、だからまあ多分引っ越した後も続けてきてくれてる方も多いと思うので、うん、でもなんだろう、なんかその新規で来てくれた人って他のお店の失脚してるわけじゃないですか、
はいはい、
だから何かが他の店で嫌だからうちの店に来てくれてるわけだから、うん、なんか何が嫌だったのかなとか、
うん、
あの何か一個でもいいからうちの店にまた次来たいなっていうものを新規の人にはなんか渡したいなっていつも思って営業してますね、うん、
やばい、なんかもうそろそろ時間がもう来ちゃったんだけど、
はい、
ちょっとなんか1回じゃ収録が終わらなくて、やっぱ10年の厚みってね、
結構やっぱまだまだ聞きたいことが ね、いっぱいありますね、本当に。じゃあちょっと1回ここで締めちゃっていいですかね、
はい、
うん、じゃあ次回もバーバーに来てもらいましょうよ、
はい
ね、はい、じゃあまあこんな感じで今回第68回ですか、はい、東の仲間たち終わりたいと思います。じゃあまた来週お願いします。
よろしくお願いします。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。